Sound art. Something delicious.
皆様、明けましておめでとうございます。というのは、まだ今日行っても大丈夫ですよね。2021年、どのような幕開けをお過ごしでしょうか？こんばんは、国です。今年も無事、サウンドアートを始められて大変喜ばしく、これもひとえにリスナーの皆様のおかげでございます。なんといっても一人で喋っててもどうにもなりませんから。昨年はラジオを聞く人が増えたということを聞いたのですが、今年もこの遠いけど近い、このラジオディスタンスでよろしくお願いします。新年も8日になると、もうお正月という気分もそろそろ終わりにして、日常に戻り始める頃でしょうか。年末年始に忙しくお仕事をされていた方は、今からがお正月休みだという方もいらっしゃるかもしれませんね。本当にお疲れ様でした。ゆっくりとお過ごしください。さて、新年最初のサウンドアートは、お正月とは切っても切れないもの。これをめぐる旅に出ようと思います。さあ、何でしょうか？ヒント！食べるもの。おせちではありません。お雑煮はちょっと関係あるかな。さらにヒント！一般的には白い。丸かったり、四角かったりします。そろそろわかりましたね。はい、お餅。今年はあちこち行けないから、家でお餅やごちそうを食べすぎて、昨日は七草がゆでほっとしたという方が多いでしょうか。皆さん、今日までにお餅何個食べました？皆さんはお餅を食べるのはお正月だけでしょうか？私はね、結構日常的に食べますね。特にね、朝ごはんとかに食べることがあります。トーストの代わりにお餅。焼いてお醤油つけて海苔を巻く。これがね、やっぱり一番好きですかね。でも、なぜだか日常のお餅とお正月のお餅って違いますよね。お餅をつくということでは同じなんですけど、なんだろう、こうなんていうか、こう、こちらの心の持ち加減が違うからでしょうか。あれ？持ち加減ってお餅の餅じゃないですよ。あ、でも、お餅の餅で持ち加減って言ってみたら、なんかこう、ぷにゅぷにゅっとした感じの感覚を感じて、悪くないですね。心の持ち加減、ぷーっと膨らんで、あー、パチーンと行く前に、まん丸なところで止まってほしい。お餅加減ってどんなかしらなんて思いつつ、新年初のサウンドアート、始まり始まり。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound art. Something delicious.
お餅。Chapter 1. History. 起死方。お雑煮、おぜんざい、安倍川餅。お餅の食べ方のバラエティはかなりあります。そんなお餅、大好きでよく食べるけど、一体いつから始まったんだろう。どういう意味があるのか。というのはご存知でしょうか？私もよく食べている割にそんなには詳しくはなかったんで、お餅の由来を調べていたところ、なんと農林水産省のホームページにしっかりと書かれているのを発見しました。私たち日本人は古来、稲には稲玉、稲の魂、そして穀粒、穀物の霊力ですね。雨の下に並ぶみたいな字が書いてあるあの霊。この二つが宿っていて、 人々の生命力を強める霊力があると信じてきました。その霊力は持ちにするとさらに強まると考えられていたのですと。なるほどね。力を込めてつくと確かにしっかりとパワーが入りそうですね。さらに説明は続きます。お餅が古くから神聖な食材であったことは、奈良時代に編纂された豊後の国不土記や山城国不土記にも記述されていますと。豊後の国は現在の大分県、山城の国は現在の京都の南部あたりですから、都の近辺でも地方でもお餅はあったということですね。そして、お正月にお餅を食べる風習は、平安時代、宮中で行われた正月行事、歯固めの儀に由来すると言われています。と書いてありますので、やはりお正月のお餅は特別というのは間違ってなかったわけです。歯固めというと、生まれて100日目の赤ちゃんのお食い初めを思い出しますけど、もう一つ違う行事があったんですね。お正月に硬いものを食べて歯を丈夫にし、長寿を願う儀式で、お餅もそこに含まれていると。そして歯には年齢の意味があるそうですよ。確かに年齢の齢、弱いという字は歯の齢と書きます。いくつになっても歯は大事というのは今でも変わりません。そしてお正月に食べる和菓子の花びら餅は、この歯固めの儀式の名残として茶道に取り入れて初釜で出されるようになったということです。そしてもう一つ、鏡餅。これについてはお正月、すべての人や物に新しい生命を与えるために訪れた年神様にお供えする神聖な餅が鏡餅です。鏡餅が丸い形をしているのは、神に捧げる鏡を模したもの、人の心、つまり心臓を模したものと言われています、と説明されています。源氏物語にも、お正月行事の話にこの歯固めと鏡餅のことが出てくるところがありまして、どうやらこの歯固めの儀と鏡餅というのはお正月には欠かせないものだったということですね。鏡餅が大小二つ重ね合わせるのは、月、つまり陰と日、陽を表していて、福徳が重なって縁起がいいと考えられたからという説もあるようです。いやー、農林水産省のページにね、こんな説明があるとは思いもよりませんでした。鏡餅はまるで満月の月のようですよね。で、満月を別名餅月ですね。望む月と書いて餅月と呼ぶことから、鏡餅を拝むと望みを叶えられると信じられていますから、しっかり拝まないとね。天皇の三種の神器の鏡の形に似ているから鏡餅と言われるようになったとも言われていて、お餅の中ではやはり別格ということでしょうか。こんな風に特別で霊力が宿る鏡餅なので、鏡開きはこれを叩いて割って、それを食べることで新しい命をいただくことができると信じられていたわけです。鏡開きには一年の無病息災を祈る気持ちが込められています。これはね、知りませんでした。鏡開きは松の内が開けたらですけど、そろそろお餅も裏返したらかびてたりとかね、そういう頃ですから、これを取り除くのがまた一苦労。でも長寿、無病息災のためだったら、ちょっと頑張っちゃいますね。でも、武士の世ではこれを包丁、つまり刀で切るのは縁起が悪い。また、神や人との縁を切ると言って嫌ったので、木槌で叩いて割って、そして服を分かち合って食べたんですって。そのあたりはお気をつけられた方が良いかもしれません。そうなると、こう紙をね、包丁で切らずに取り去るっていうのはね、 これまたなかなか難しそうですよね。
Sound art. Something delicious.
お餅。Chapter 2. Create. 創作。Hello, everyone! 最近は ladies and gentlemen って言わなくなってるんですよね。ジェンダー。性別による呼び方の差は何かおかしくないっていう流れで LGBT という考え方も一般的になっているし、確かにそう言われてみればそうです。ミスター、ミセス、ミス、なぜ違う？看護婦も看護師になりました。そう、看護師さんも含めて医療関係の方々、年末年始皆さん本当にありがとうございました。今日はそんな皆様にもちょっとでも楽しんでいただければと、サウンドアートクリエイトの2021年新春スペシャル餅つきをお届けしましょう。今年はお餅つきができなかったと残念に思った方も、さあ参りますよ。改めまして、 Everybody are you ready?Here we go! あぺったん。あぺったん。はいよ。はいよ。あぺったん。はいよ。あぺったん。はいよ。あぺったん。はいよ。あぺったん。はいよ。この突き手と返し手の息が合わないとお餅うまくつけないんですよね。あ、このペアはうまくいってますね。え、ご夫婦ですか？よかったです。今年一年バッチリですね。あーぺったん。はい。あ、はい。ここはちょっとまずい。気の使い合いすぎ。まだカップルになって日が浅い。遠慮してると美味しくなりませんよ。ペタペタペタペタ。ちょっと待ってよ。あら、ここはやばい。もう20年も夫婦やってるのに。あー、まあ、様々ですね。今年も頑張ってください。ペッタン。はいよ。ペッタン。はいよ。はい。幸せのお餅の出来上がり。
Sound art. Something delicious.
お餅。Chapter 3. Feast. ごちそう。これくらいになってくると、そろそろ準備したお餅はなくなる頃でしょうか？お正月といえばお雑煮。各地でいろんな種類がありますね。小腹が空いたらちょっと焼いて食べて、お醤油つけたり、きな粉つけたり。ああ、つきたてのお餅で大根おろしつけて食べるのは最高ですよね。おぜんざいとかおしるこは鏡開きまで待つか？え、もう食べちゃった？で、これらの定番を一回り食べ終えると、他に何か変わった食べ方はないかなと考え始める頃でしょう。ネットでもね、このネタの記事は多いですね。料理レシピのページなんかには、定番よりもこっちの方が多いかも。ちらちらと覗いてみたところ、麻婆餅。これ麻婆豆腐のね、変形ですね。美味しそう。お餅ポタージュ。これはお餅を柔らかくして、ちょっとこう伸ばした感じで、まあポタージュっぽくするってことですね。さらに、お餅グラタン。これはグラタン皿に並べたお餅をレンジでチンして、で、まあ、 いろいろ乗せて、グラタンのようにするということですから、かなりバラエティありですよ。とある料理サイトでは700品って書いてありましたね。すごいですよね。うん。でも余ったおかずとかね、乗せればいいし、これ簡単でいいですね。お餅ピザ。これもまあグラタンに似たような感じでね、こうお餅をバーッと広げてピザっぽくして食べると。さらにはなんとね、すき焼きに豆乳っていうのもありますね。確かにこれも美味しそうですね。うん。私の一番好きなのは、炭を起こした火鉢で焼くものですけどね。まあそんなにしょっちゅうはね、やれませんね。で、うちの場合だと、灯油ストーブつけてるときはその上で、そしてあとオーブントースターで焼くっていうのがね、通常ですね。今はどうやら電子レンジがお餅料理には欠かせないみたいで、で、これで柔らかくしてから使う。さらにはですね、油を敷いたフライパンで焼いてお醤油を絡めるのを油餅っていうらしいですが、これは超簡単でいいですね。で、お砂糖を混ぜるとおやつにもなりそうで、このね、甘めの油餅は韓国の定番お餅料理らしいです。キルムトックという名前で、儀式のお供え物にもなるということですね。そうだ、スイーツにもなりますよ。お餅ってオールマイティですよね。パン生地に巻いて、クリームチーズとあんこを一緒に巻くっていうのがね、ありましたよ。これ面白いね。ぜんざいおしるこは定番ですけど、最近だと、ワッフルメーカーでお餅を加熱して作る、モッフルっていうのがね、ありますね。これちょっとパリッとなって美味しいです。お餅自体を工夫するのもあります。よもぎや豆、雑穀なんかを入れたのもいいですね。で、その他に硬くなったところを藁で編んで、寒い日を選んで水につけ、軒下に吊るしたしみ餅ですね。まあ乾燥した餅になって、高野豆腐みたいなもののようですけど、これもなんか美味しそうですよ。昔から何とかして保存するための知恵もいろんなバラエティがありそうです。海外でもお餅というのは特にね、お米を食べるアジア圏でもいろんな種類があるようですね。中国の尊陽品、このネギの油餅と書く尊陽品ですけど、これはお米じゃなくて小麦粉で作るそうなんですけど、ネギを入れてお水を混ぜて練って棒状にしたのをこうくるくるっと巻いて上から潰して伸ばしたのを焼くと。はあ、美味しそう。これはね、一説によるとピザの起源っていう話まであるようですけど、これはね、事実ではないみたいですよ。さらに海外ではバター餅というのを発見しました。これはハワイ。ついたお餅ではなく餅粉を使うタイプですね。いろいろ探して一番簡単そうなレシピでは、餅粉、砂糖、ベーキングパウダー、練乳、卵、無塩バター、ココナッツ、これらを入れて混ぜて焼くと。お餅というよりは、もっちもちのケーキみたいな感じのようですよ。どうやらこのバター餅、インドネシアやフィリピンで食べているビビンカという食べ物のアレンジらしいという説があります。フィリピンではこれがクリスマスの定番だということで、移民の人たちがこう広めていったということでしょう。フィリピンではこれがクリスマスの定番だということで、こちらは餅粉ではなく、少し発酵させた餅米をペースト状にすりつぶしたものを使うみたいです。テラコッタの鍋で作るというから、土鍋ということになりますか。で、ここにバナナの葉っぱを敷いて、そこに種を流し込み、石炭の上に置いて、で、上にもバナナの葉っぱを置いたら、その上にも熱く熱した、石炭を置いて作ると。これが伝統的なやり方ということで、イメージとしては、バナナの葉っぱでくるんで蒸すという感じでしょうか。温かい状態で食べるのが美味しくて、これもいろんなトッピングなど入れて、いくらでもバラエティが広がるようですよ。いや、これ美味しそうですね。屋台でも売ってるようなんで、簡単に買って食べられる。そしてなんと、日本にもバター餅というのがありました。 北秋田市で昔から冬に狩猟をするマタギたちの間の保存食だったものが、郷土のお菓子にアレンジされたということです。で、こちらはね、ハワイのものとは違って、見た感じも和菓子の餅菓子ですね。水に一晩浸したもち米をついて、他の材料を混ぜて作ると。バターを入れることで時間が経っても硬くなりにくく、餅の柔らかな食感が保たれる。はぁ、食べてみたいです。どこの国でも穀物は大事。これをいろいろな形でアレンジして、毎日の食卓にバラエティを持たせるか、あるいは神のお供えにするというのがお餅の生まれた始まりなのかなぁなんて思いを馳せてみました。和菓子でもお餅と名のつくものは数限りなくあります。さらに一つ面白い海外情報を見つけました。2年ほど前のお正月、イギリス BBC の記事に Delicious but deadly mochi The Japanese rice cakes that kill ライスケーキっていうのがね、お餅ですね。で、日本のお餅は美味しいけど命に関わるって書いてあるわけですよ。で、deadly っていうのは dead で死ぬということですね。で、かなりセンセーショナルなタイトルですね。で、BBC ですからちゃんと調べて、お餅がどういうものなのかとか、まあそういうことも書いてあります。What is mochi? ってね。そして、とにかくお餅を安全に食べるにはという説明としてはですね、チューチューチューと、噛んで噛んで噛みまくれと書いてありました。もしそれができないなら小さく切り分けて食べなさいと。で、この記事に SNS でも結構反響があったようなのでね、もちという言葉もそろそろ海外で使っても通じるようになるのかも。あの発音のところがね、もちじゃなくてね、もちって多分言うと思いますよ。さて、残りのお餅、くれぐれもしっかりチューチューして食べてくださいね。
Sound art. Something delicious.
あなたの一番好きなお餅は何ですか？そう聞かれてパッと答えられる人は案外ちょくちょくお餅を食べている方かもしれません。どうやって食べようかってね、よく考えますからね。お正月の時くらいという場合は案外ちょっとこうね、出てくるまでにね、時間がかかるかも。っていろんな記憶を探りに行きますからね。考えてみればお餅というのは人が考えた素晴らしい発明ですね。まず蒸してついて、で、形作り新しいものにして生み出される。しかも形はどんな風にも変えられて、さらには食べ方も無限大。主食にもおかずにもデザートにもなります。単体でもいいし、組み合わせてもいい。こんな食材はそうそうありませんよ。お蕎麦屋さんやおうどん屋さんのメニューには、力うどん、力そばって出ていて、これはお餅が乗ったものっていうことですよね。パワーヌードルと言って通じる海外の人はそんなにはいないでしょう。なんかこうね、お肉がドバーッと乗ったすごいのを思い浮かべるかも。でも日本人にはこうスーッと入っていくメニューなのではないでしょうか。それだけお餅には力がこもっています。私が習ったマクロビオティックというのは物事を引用という考え方で考えるのですが、このつくというのはとても陽の力の強い調理法だと考えられています。するというのも同じです。このつく、するというのを日本では木や石、土という自然の素材で作った道具で調理してきました。 今では餅つき機がありますけど、それまでは人力。私が子供の頃、母の実家ではおじやおばが集まって大きな家族でお餅つきをやっていました。そう、多治見なんですよ、母の実家がね。つき手や返しの人がね、順番に変わって、で子供たちはね、ワクワク大興奮。大根おろしやきな粉、あんこがね、まあ、準備してあって、丸めたのをちょっとつまみ食いするのがね、嬉しくて。最近そういうことをするご家庭はどれくらいあるのかわかりませんが、今年は帰省を控えるということで、いつものお餅つきができないという思いをされた方はたくさんいらっしゃることでしょう。お餅つきって活気が出ますよね。まさにすべてがパワフルなフード。うちはお餅が好きで餅つき機まで買って持ってるんですけど、結局ね、あんまり使ってないね。で、買ったらしょっちゅう使って食べるかなと思ったんですけど、そうでもないんですよ。パワフルなお餅を食べるのに、今年はもうちょっと稼働させてあげなくちゃと思った年始めでした。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。Sound Art, Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。